77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。8月20日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、本日はフラワーシネマ放送100回記念カウントダウンスペシャルということで、前半は話題の新作をご紹介、そして後半はスペシャルゲストをご登場いただきますので、どうぞお楽しみに。まずはコンサートのお知らせです。9月4日の土曜日、映画音楽コンサートリーブルシネマ魅惑のスクリーンミュージックをあなたへが開催されます。アルカス佐世保中ホールでお昼2時の公演です。懐かしい名画の数々、あのワンシーンが美しいメロディーとともによみがえります。実はこのコンサートの司会を私務めさせていただくことになりました。素敵なコンサートですので、ぜひ皆様のご来場お待ちしております。ということで、今日のスペシャルプレゼントはこのコンサートのチケットをペア10組20名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは8月25日の水曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。さて、まずは話題の最新作映画のご紹介から参りましょう。映画ドライブマイカー、舞台俳優で演出家の家福は脚本家の妻音と幸せに暮らしていましたが、音はある秘密を残したまま突然他界してしまいます。それから2年後、広島での演劇祭に愛車で向かった家福は、ある過去を抱える寡黙な専属ドライバーの美咲と出会います。悲しみと打ち明けられることのなかった秘密に苛まれてきた家福は、美咲と過ごす中であることに気づかされていくという村上春樹さんの短編小説集、女のいない男たちに収録された短編ドライブマイカーを濱口竜介監督脚本により映画化された作品で、第74回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され、日本映画では初となる脚本賞を受賞した話題作です。家福を演じるのは西島秀俊さん、音を桐島玲香さん、美咲を三浦透子さんが演じています。この作品約3時間あるんですが、俳優さん一人一人がハマり役で、その演技に引き込まれますし、車に乗っているかのような感じで物語の流れに乗っているようで、私は全く時間を感じませんでした。一度ではなく2度3度と見ることによって奥深く感じることのできる作品です。映画ドライブマイカー、こちらは8月20日から東宝シネマズ長崎ほか全国で公開です。ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は映画サマーオブ85。セーリングを楽しもうとヨットで一人沖に出た16歳のアレックスは、突然の嵐に見舞われヨットが転覆してしまいますが、18歳のダビドによって救出されます。二人は急速に惹かれ合い、友情を超え、やがて恋愛感情へと発展していく中、ダビドの提案でどちらかが先に死んだら残された方はその墓の上で踊るという誓いを立てますが、ダビドの不慮の事故により二人の時間は終わりを迎えます。生きる希望を失ったアレックスを突き動かしたのはダビドと交わした誓いだったというフランス映画界の名将フランスワ・オゾン監督が若い頃に読み影響を受けたというエイダン・チェンバーズの小説、俺の墓で踊れを映画化した作品です。 80年代を舞台にした作品で、音楽がすごく良かったですし、少年の人たちの出会いと別れ、そして成長を描いているところは、なんとなく君の名前で僕を呼んでの雰囲気に似てるなと感じました。アレックスを演じたフェリックス・ルフェーベルとダビトを演じたバージャンマン・バーバさん、2人の演技にもぜひ注目してみてください。映画サマーオブ85は8月20日から全国順次公開。長崎はこちらまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。以上、最新作映画情報でした。ミカのフラワーシネマ、さてここからは素敵なゲストの方にご登場いただきます。映画祈り幻に長崎を思うとき、松村克也監督と長崎新聞社生活文化部の柿野智之さんです。どうぞ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて監督、先週長崎先行上映、そして今日全国公開を迎えたんですけれども、今のお気持ちはいかがですか？
いやもうなんかね、信じられないというか、実はあの隣にいる柿野さんとは僕ね、今年あの8月9日、あの平和の日にですね、もう 3度目、3年目来てるんですよ、でも3年以上長崎に通ってようやく映画ができまして、こう公開迎えるっていうのが、本当信じられなかったの前は。で最初にもう最初の頃からずっと僕らのことを取り上げてくれてたのが、隣にいる柿野さんだったんですよ。だから柿野さんと最初に会った時は、本当の本心言うとこうやって日を迎えられたと思ってなかったぐらいに、もう右も左もぐらいの時だったんですよ。
そうなんですね、柿野さん、今のお話を受けていよいよ公開になりましたけれども、今のお気持ちはいかがですか？
そうですね、あの、コロナもありましたし、まあ、監督大変だったと思うんですけれども、撮影もですね、あのもう冬のですね2月でしたよね、寒い中で、あの川棚とかでですね、あのロケをされていて、まあ、皆さんすごく頑張ってやってらっしゃるのを見て、すごくこうこの映画に対する熱意っていうのはすごく寒かったんですけど、すごく熱く伝わってきたのを覚えています。
8月9日の設定もその真冬にありましたからね。
そうですよね、川棚で。
そうですね、そこまた海風、寒いんですよね、すごい。まあ、僕は暖かい格好してるけど、黒谷友香さん、出てるんだけど、熱演してくれました、8月9日の設定で。
もう映画で見る限りは本当に夏でしたもんね、でも実は冬に撮っていた、
あの黒谷さんにお話を伺った時は、薄着で大変だったっていうことをおっしゃってらっしゃいましたけれども
、夏の設定ですかね。
そうですね、
いやそこをねちゃんと夏の設定に演じられる、やっぱり女優さんってすごいですよね。
すごいですね。
さてここでちょっと祈りのあらすじを簡単にご紹介したいと思います。1945年8月9日午前11時2分、長崎市に原子力爆弾が投下され、人口24万人のうち約7万4000人もの命が奪われました。東洋一の大聖堂と謳われた浦上天主堂も被爆し、瓦礫の一部を残して崩壊しました。それから11年の時が過ぎた昭和32年、カトリック信徒の看護婦であり娼婦という2つの顔を持つ鹿と、闇市で刺繍を売りながら自分を犯した男への復讐を誓う忍。2人は戦争の記憶と傷跡を残すため、浦上天主堂から被爆マリア像の残骸を密かに盗み集めています。そして雪の降るクリスマスの日、マリアの首を仲間と共に盗もうとするが、そこには思いがけない結末が待っていたという物語なんですけれども、監督、この作品を映画化しようと思ったきっかけというのは？
そうですね、あの僕実はあの、 2015年戦後70年の時に、はい、あの桜花桜花最後の特攻というですね、
はい、
知られざる特攻隊の物語を作ったんです、
はい、
あの時は永遠のゼロでゼロ戦がもうメインだったんですが、はい、人間爆弾と呼ばれた桜花という悲劇があって、はい、尾形直人さん主役で、
あ、
まさにナレーションはこちらご当地の、はい、役所広司さんに呼んでもらったんです。
役所広司さんだったんですね。
はい、ナレーションでもあって、そうだ、今偶然を感じてます。はい、ですからね、はい、そこはどっちかというと無名兵士無名の男たちの物語だったんですが、
はい、
今回は戦後実は75年にね、はい、コロナで伸びたんですが上映する予定だったんで、今度はあの無名の庶民の女性たちの主役の物語を作りたいと思ってたのと、はい、あとプロデューサーの城之内恵子という女性プロデューサーが、
はい、
やはりあの広島長崎でどうしてもあの広島順番的に先で長崎はどうしてもちょっとこう目立たないというかな、
ね、
2番目なんでってとこで、はい、長崎の被爆をですねあの描く映画をやりたいというところがありました、はい、でそこでもう一人のプロデューサーの亀というのがこの原作の、
はい、
祈りの原作のマリアの首という作品を、はい、あのまあ、見つけてきたというか知っていたんで、はい、教えてもらったんです。で僕は大変恥ずかしながらマリアの首は、はい、知らなかったんですよね、まあ、ちょっと僕生まれる前ぐらいの話で、はい、ただ、まあ、それ読んでみて戯曲で読んでみても素晴らしい作品ですし、ちょうどあの原作者の田中千川さんも長崎のお生まれの方ですし、
はい、
何より今説明にあった戦後10年過ぎちょうどあの日本が高度経済成長に向かう中で、
はい、
まあ、戦争をこう忘れていこうとか、あるいはもう戦後これから新しい時代を作るっていう時代の中で、
はい、
マリアの首というね、
はい、
まあ、長崎の記憶戦争の記憶傷を残していこうと社会の片隅の人たちがこう一生懸命、まあ、あの苦闘していく物語というのが非常に心に残ったので作りたいと思って、はい、こうして、はい、一応できるようになったわけです、はい、
なるほどですね、まあ、このキャストの方も魅力的な方が、ね、はい、出ていらっしゃいますよね、
はい、
まあ、鹿を高島玲子さん、黒谷友香さんが忍を演じてるわけですが、このお二人はいかがだったでしょうか。
まあ、もちろん出ていただきたくて、はい、それ以外いないと思う方に出ていただいたんで、はい、僕はとても良かったと思いますね、
はい、
あの二人とも本当に対照的な女性の役なんですけど、
はい、
本当にこう自然にリアルにのびのびとやっていただいたところがあって、
はい、
僕はもう本当に良かったなと思ってますし、
はい、
それ以外の共演者の方もね、はい、柄本明さんですとか、うん、あの温水洋一さんとか、
はいはい、
まあ、本当にさまざまな個性ある方、うん、あの寺田みのりさんとか村田武宏さんとか、はい、それぞれがあのちょっと自分で言うのもお早いんですけど、はい、適材適所のあのいい演技をしてくれたと思います。あと田辺誠一さんも素晴らしかったし、
はいはい、
まあ、他の俳優さんも皆さんもちろん素晴らしかったんですけど、
うん、
あのあまりこう僕そんなに演出上で、
はい、
あまりこう細かいこととかを言わないんですけど、
はい、
それはあの今回もう皆さんベテランなんで分かっていただくんで、うん、僕はもう1言ったら10以上分かるんで、だのびのびとこう演じていただいたんで、
はい、
テーマはシリアスなんですけど、
はい、
こうなんていうのかな、あまりこう暗く沈み込んでいく、はい、いい滅滅でない作品にはなれたのかなという感じは僕自身は思ってますけど。
そうなんですね、はい、なんかあの黒谷さんと一緒に監督の舞台挨拶をされた時に、はい、なんか黒谷さんがこう最初は佐世保から長崎まで歩いていく設定のところを、はい、あらちょっとこれ長いんじゃない、
遠いですからね、
諫早にしようかっていう、
そうです
ね、諫早にねなんか設定されたっていう話もね、
そうそうそうそう、それもね すごいですよ、黒谷さん読み込んでて、ね、
はい、
確かおっしゃる通りなんで、じゃあ伊佐に直そうっていう話で直して、うん、伊佐なら ね当日歩いていける距離じゃないですか、
はいはい、
だからそこはすごい、あ、やっぱり黒谷さん読み込んでくれてるなと改めて感心した部分もありました ね、
はい、ここでちょっと伊佐が出てきたなってちょっと思ってしまったんですけれども、うん、柿野さんは黒谷さんと高島さん、はい、あの取材されてますけれども、柿野さんからこうご覧になってお二人いかがでしたか。
そうですね、はい、お二人ともそのただ単に役を演じるっていうことではなくて、はい、平和っていうものに対してきちんとした、うん、考えを持って、
はい、
役に臨まれているっていうことで、やっぱり今回のような素晴らしい演技が見れたのかなと思います。
はい、
この間ですね、高島玲子さんと、はい、あのビファレン長崎の高田春奈社長さんの、うん、はい、対談のちょっとコーディネーターをさせていただきまして、
はい、
でお二人からいろんなお話を伺ううちに、その高島さんの平和教育の考え方というものに対して、
はい、
やっぱ長崎とは少し違うんだなっていう、関東の人ということで、 あまりそう平和に対する教育っていうのをあの子どもの頃からはあまり受けていなかったけれども、うん、
はい、
まあ、こういう役を演じるにあたっていろいろ勉強になったということを勉強されたということを聞いてですね、
はい、
まあ、役に対するこう思い入れとか、まあ、平和に対する思いっていうのが強いんだなっていうのは非常に感じましたね、
はい、そうですよね。この間8月19日の日に掲載された長崎新聞、うん、私もね読ませていただいたんですけれども、はいはい、お二人の対談ものすごくこう魅力的だったそうですよね。
僕もあの、はい、コーディネートじゃないんですけど、影さんと一緒に脇にいて、
はいは
い、いや1時間近かったですよね。
そうですね、
あっという間にもう
そんなにお話されたんですか、
あっという間でした、もうすごい聞き応えがあったというか、
まあ、ちょっとその場にいたかったなとか思ってしま
う、まあ、特に高島さんおっしゃった僕も東京なので、
はいはい、
やっぱりねあの8月9日11時2分的なのって、はい、東京大空襲ってないんですよ、
うん、
だからねすごい、まあまあ、もう3回来てますけど8月9日、はい、そういう意味ではこう戦争風化させないっていう長崎の、
はい、
こうずっと動きというのがすごいなと思って、うん、東京大空襲は、ね、確かに時間があの、はい、ぴったりじゃなくて未明からずっとこう続くんでね、
はい、
ただね僕あのさっきお話した桜花という映画で、はい、林家三平さんが俳優として出てるんですね、
は
い、で三平さんのお母さん海老名佳代子さんはご存知のように、
はい、
東京大空襲でお兄さん以外は全員亡くなってるんですよ、ご両親も幼い兄弟も、
はい、
それでねあの、3月9日の日は、はい、あの東京大空襲の慰霊祭をご自分でやられてるんです、はい、上野の山で。
そうなんですか。
あの一番、はい、上野の山を空襲受けて、僕上野なんですけど、はい、父もそう本当に死ぬような思いしたらしいんですが、
はい、
そこでも自分で企画されて、ま、はい、毎年1000人以上集まるんですよ。 それがまあ今コロナでねちょっとここあれは中断してるんですが、はいはい、ただそういうふうに一生懸命佳代子さんみたいにやる方もいるんですけど、
はい、
多くの東京の人っていうのは大空襲を長崎の人ほどは、はいはい、まあ、覚えてないというか記憶してない部分があるから、
はい、
そういう意味でもこの前の影野さんやってくれたお二人の対談というのはね、はい、あの関東と長崎の違いも改めて分かれてすごい良かった、は
い、あ、そうですよね。いや、この記事を読ませていただいて高島さんのコメントの中に夏だから平和を思い返そう、でもやっぱり夏のだけに限らずやっぱりずっと通して平和というもの戦争というものをやっぱり思い返していかないというような記事が書いてあったんですけれども、影野さんはそういうお話を聞かれてどう感じられましたか？
そうですね、はい、やはり平和、まあ、戦争継承ということはやっぱり7月という時期に、ね、7月8月に集中してしまうんですけれども、はい、まあ通年ですね、
はい、
あの日頃からまあ日常的に考えるものだと思いますので、まあ、そういう活動というのをですね取材したりとかもこれからしていきたいなと思っています。
はい、はい、そうですよね、まあ、あの高田春菜さんはやっぱりこうもちろんその戦争のことも考えなければいけないけれども、こうスポーツマンシップにのっといた平和の考え方も大事なんじゃないかっていうのを語られていましたけれども、そういうお話を聞かれて監督はどう思われましたか？
うん、まあ、もちろん素晴らしいですしね、あの、
はい、
ご自身も平和の灯火ですかキャンドル活動も熱心されてるし、はい、うん、あとねあの時に影野さん その企画でお話してた若い世代にどう伝えていくかっていうのがこの戦争映画のいつもの、あの命題になるわけです。
そうですよね。
そこででも春菜さんが、
はい、
春菜社長僕らの映画をですね、
はい、
7月 あの試合の時に大型ビジョンでまずあの高島さんのメッセージの予告編を流してくれて、
はい、
あとこの映画の祈りのブースも設けてくれたんですよ。でもう作家ってもう当たり前ですけど圧倒的に若い方も多い、はいはい、多く見に来てくれるので、
はい、
だからビファーレンさんのそうしたサポートが僕こうそこ通してね、
うん、
この映画が若い世代に伝わっていければいいなと思いますし、
はい、
まあ、これ、ま、僕の全くの夢なんですけど、例えばあのスタジアムでね、
はい、
この祈りなんかを上映していただいたりしたらもう最高ですね。僕はもう必ずそういう時はもう舞台挨拶行かせていただいて、
はい、
ぜひお話しさせていただきたいななんかも思いますし、まあ、これは僕の夢ですけど、
いやもうこれ実現してほしいですよ ね、
うん、
そうですね。やっぱり何かのきっかけで目に触れることによって若い、やっぱり若い方の心をつかむっていうこともあると思うんですよね。だからそうやってこれからもこう平和活動っていうのは広げていきたいですよね。
そうですね、
うん、さあまだまだお二人の話は続きます。お楽しみに。 ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、引き続き松村克也監督、長崎新聞社の柿野智之さんに最後までお付き合いいただきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、いよいよ映画祈り幻に長崎を思うとき公開になりましたけれども、監督からリスナーの皆さんへメッセージをいただいてもよろしいですか。
はい、実は今回ですね、
はい、
まさに長崎を代表するお二人の方に、はい、あ、3人か、
3人、
まずあの宮崎カレンさんですね、
はい、
カレンさんはあの看護師、
はい、
の役出ていただいて、とても可憐な演技をしてくれてます、
はい、
で合わせてですね、
はい、
三輪明宏さん、もう三輪さんに被爆マリアの声をやっていただいたのが、
はい、
もう僕はそれ引き受けていただいた時は本当に嬉しくて光栄で、僕はもう三輪さん以外は絶対考えられなかったです。
いや、三輪さんよかったですね。
でご存知のように三輪さんご自身が被爆者でもあられるし、
はい、
もっとすごいのは三輪さんはあの被爆直後のですね、
はい、
浦上天主堂の風景を見てらっしゃるんですよ。
そうなんですか。
確か1週間後ぐらいに確かご親戚がいたんで心配で見に行って。
そうなんですね。で
それまでがお花畑のような天国みたいなところがもうこの世の果てのような景色になってたと、
はい、
で三輪さんも9歳か10歳ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
もうそういうそういう風景をですね見た方自体が、はい、僕はもうあまりいらっしゃらないんじゃないかと思うんですよ ね。
そうですよね。
ある程度年齢いってる方はもうお亡くなりになってるでしょ、うん、小さい頃見たけど覚えてないって方も、
はい、
ちょうど宮さんぐらいのご年齢のもう物心ついてる人がちゃんと見て記憶してる方が、
はい、
かなりそういう証言者自体が貴重な存在じゃないかと思う。
そうですよね。
しかもその宮さん の、 あの独特の雰囲気というのが、はい、こう被爆マリアというちょっと、うん、なんていうんですか、こう次元を超えたもの、
はい、
リアルを超えたもの、そういうのがねとてもあの皆さんが考えられなかったので、
うん、
ですから引き受けていただいて大変嬉しかったです。あとはさだまさしさん主題歌の祈り、
はい、
これを提供いただいたら嬉しくて、
はい、
実は最初はあの原作の田中千川さんのマリアの首という原作を題材し、あの題にしようと思ったんですが、
はい、
さださんの祈りに合わせてタイトルも祈りに変えさせてもらったんですよ。
そうだったんですね。
まさにぴったりの素晴らしい歌ですよね。
そうですよね。もうさださんの曲が最後に流れた瞬間に、はい、私はなんかちょっと目頭がわーっと熱くなってしまったんですけれども、はい、それにあと三輪明宏さんの声、
はい、
やっぱり心に響きますよね。やっぱり、うん、体験しているだけにあってやっぱり感情も込められてますし、三輪さんの言葉っていうのは多分ご覧になった方皆さんに響くと思いますよ ね、はい、ね、監督この作品たくさんの方に見てほしいですよ ね、 すね、
はい、長崎でもですね、はい、おかげさまで、うん、そう辻さん来ていただいた初日13日の段階で、はい、最初はあの2週間予定だったんですが、
はい、
もうあの1週間オーバーが決まりまして、うん、もう8月いっぱいはやる、9月 の、 あの最初の週ぐらいまでやることが決まりましたんで、はい、ですから嬉しいです。だからもっともっと、
はい、
多くの方来ていただいて、
はい、
ロングランになっていくのがすごく楽しみではあるので、
はい、
ぜひ多くの方に長崎の人見に来てもらいたいと思います、
は
い、
そうですよね。ちょうど初日舞台挨拶の司会を私務めさせていただいたんですが、はい、あの日すごい嵐だったんですよね。
そうです、
監督、
うん、
それでもたくさんお客様ね、
びっくりしました。僕はすごいびっくりして
来ていただきましたよね。
だって雨ですから、
はい、
無理だと思ったですよね。全部止まってて、
はい、
僕佐世保の舞台挨拶行けなかったんですもん全部 JR とか高速バス止まっちゃって、
ね、
その日でもう本当に 、はい、足取り重かったんですけど、
はい、
行ったらねもう本当にね盛況で大変嬉しかったです、
はい、
もうそこで長崎の人のありがたさまた感じました。
そうですよね、うん、いや私ですねちょっと監督をお呼びする前に先に舞台に立たせていただいた時に、うん、やっぱり客室のお客様の顔を見たら、うん、すみません私自分のことのように嬉しくなってしまって
ありがとうございます。
ちょっとうるうるして、はい、声が震えちゃったんですけれども、やっぱりそうやって多くの方にやっぱり触れていただいて平和というものをまた改めて考えてほしいですよね。さあ、この映画祈り幻に長崎を思うとき、こちらはユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか本日から全国公開となります。皆さんどうぞ劇場で お楽しみください。さあ監督、もう一言あのリスナーの皆様にアピールをはい、お願いします。
ありがとうございます。
はい、
そうですね、さっきのお話でもこう夏だけでは終わらせたくないという思いがあるんで、はい、これからもこの映画は、
はい、
末永く、
はい、
上映を続けていきたい、全国上映含めて、
はい、
やってきた映画だと思います、
はい、
だから長崎の方もちろん見ていただきたいのは当たり前なんですが、
はい、
全国そして世界でも、
はい、
そうだ一応ですね、ロサンゼルス映画祭に、
はい、
正式招待作品になりまして、
すごい素晴らしい、はい、
今年の10月に、はい、ロサンゼルス映画祭があるので、僕も
ま
あ、コロナとかいろいろあるとは思うんですが、
はい、
可能であればぜひ伺って、
はいはい、
今度ある意味当事者の国であるアメリカの人たちの反応とか、はい、感想を聞いていきたいなと。
そうですよね、
はい、だから国内から今度はもう世界に向けて、はい、ロス映画祭を一つのきっかけとして全世界の人にこの映画を見に来てもらいたいと思ってます。
そうですよね、うん、やっぱりね、もう日本だけではなくてやっぱ世界の方々に見ていただいて、はい、また平和というものを改めて感じてほしいですよね、
はい、そうです。
さあ今日は松村監督と柿野さんに素晴らしい話をお伺いしました。松村監督、柿野さん、本当に今日はお忙しい中来ていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画祈り幻に長崎を思うとき主題歌、さだまさし祈りを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。